皆さんこんにちは、福山雅治です。
皆さんこんにちは、近藤里です。
すいません、柳田敦です。
南京子です。
先祖の皆さんすいませんでした。
申し訳ありません。
はい、ということで、はい、大反響の第2回になりましたけれども、まあ、1回目は大野さんにですね、
はい、
いろいろ教えていただいて、やっぱり言葉が大事だよというところ、そして先祖ですね、言葉、
はい、
この、ね、深いところも、触りを教えていただきましたけれども、
はい、
もう1回目で大野さんは怒って帰っちゃったんじゃないか。今日もいますかね。
あ、でもちょっと肩が。
あ、そうです。呼んでみてください。
大野さん、
はい、こちらに。
いや、そこはね、いや、もういつもやっぱ大野さんです。
はい、
はい、ということで、はい、第2回なんですが、まあ、前回ですね、言葉、日本語、そして先祖というところ来ましたけれども、まあ、今回ね、そこをつなぐ部分なんですけれども、うん、まあ、これ単刀直入に言うと、はい、タイトルにもありますけれども、十神エミタメという言葉、
はい、うんうん、
こちら神につながる究極の言霊ということになってますけれども、
はい、
ちょっとこちら教えていただけますか。
はい、前回のお話ししたように、私という存在は先祖の集合体であるってことをお話ししましたよね、
はい、
で、この先祖の集合体に対して、もしくはまあ両親からでも同じことですけども、普段私たちは、まあ、それほど感謝もなくですね、当たり前のようにやってきてますけれども、実はそれはとんでもないこう、まあ、傲慢というんですかね、いうところがあって、こう両親がいて、さらにそのまた両親がいて、私という存在があるわけですから、はい、当然こう私という存在を作ってくれた先祖全てにですね、感謝しなくてはいけないわけですよね、まあ、いけないというか、そうすれば非常にこういいっていうことなんですけれども、でそれでそういった先祖の皆様方に対して、じゃあどういった言葉をかければいいかっていうことがあるわけですよね、
はい、
もちろん私を生んでいただいてありがとうございますっていうこともそうですし、まあ、私をこの世に存在させていただいて感謝しますっていうこともありますけれども、ところが同じ言葉を使うんであれば、できるだけ効果的で最強な言葉を使った方がいいですよね。
いや、それはいいですね。
同じ時間使うんであればっていうのもありますし、はい、うん、できれば日々簡単にそれができれば、またそれに越したことはないですよね、
はい、
でそこで本当に世界中のあらゆる言葉の中でですね、この先祖にこう感謝すると効果的にこう伝わるっていうのがですね、どうもこれやっぱ日本語にあるんですよね、
うん、
日本の言葉に、まあ、その先祖に伝わる最強の言葉があるっていう、
はい、
また先祖に伝わるだけではなくて、その言葉によって先祖自身もまた世で生まれ変わる言葉があるっていうことなんですね。
うーん、
これはすごいと思わないですか。
はい、
でこの言葉はやはり民間には存在していないんですね、
はい、
普通の日本語はありますけれども、やはりこういった最強の言葉、最高の言葉が存在するのは、これは日本で言うと天皇の世界のみなんですね。で私たちの研究機関はですね、そういったまあ、日本の、まあ、古代の英知ですとか、でその日本のこう天皇家にあったもの、またあった言葉を研究するのが、まあ、ある種のこう専門分野の一つなので、まあ、そういったことを常にこう探している、また研究しているわけですね。でそこで見つけた最強の言葉がありますよと。でそれは天皇が唯一唱える言葉だったってことが分かったわけです。
これちょっと本にも書かれてて衝撃だったんですけれども、はい、
そうですね。ですからその天皇だけが答え唱える言葉、また天皇のみが、まあ、知ってる言葉とすれば、なおのことこれは効果があるはずですよね、
はい、
であればそれを私たちが使わない手はないというか、
はい、
ましてやそれが先祖への感謝を示す言葉であれば、 最強の言葉で感謝を示したいですよね、うん、ですからその言葉が何かというと、それが途方神エミタメっていう言葉だったということなわけです。
これはすごいことを公開されているような気がしますけれども、
はい、一般的に例えば本とかネットでもですね、言葉そのものは探せば出てくるんですけども、その本当の意味については一切出ていなくて、みんなこう推測で書いてるんですね。で、私どもは実際にもうその研究でどういう使い方をして、その言葉の一つ一つの意味が何かってことを、まあ、分かった上で、
はい、
皆さんにお勧めしてますので、まあ、それぐらいすごい言葉だってことがよく分かるんですよね。
なるほどですね。で、まあ、その天皇が唱える唯一の言葉ということは、まあ、その日本だけではなくて世界のこう平和とか繁栄とか、まあ、そういったことにつながる言葉として唱えられてたんですか。
これはもちろんそうですし、もっと言うとですね、地球そのものをコントロールする言葉でもあり、さらにもっと言うとこの宇宙全体をですね、例えば太陽系が銀河系を安全に運行するためにっていう意味での言葉でもあるわけです。でもなかなかそこまでちょっと想像が普通はいきにくいとは思うんですが、その言葉の意味をですね、簡単に解説しますので、それ聞いていただくとよくわかると思うんですね、
はい、
まずこの十日見エミタメという言葉自体ですね、まあ、今のこう先祖に感謝する言葉だってことを言いましたけども、じゃあ先祖といった場合ですね、どこまでが先祖なのかっていうことがありますよね。自分の10代先なのか、あるいは20代30代、これ結構果てしなくこうね遡ることが可能ですよね、うん、
はい、
その時に実は自分の先祖を徹底的に遡っていきますと、どこまでいくかというとですね、まず最初にこう突き当たるのがホヤっていう原始生物なんです。
ホヤ
よくホヤ好きな人いますよね、
はい、
お酒飲みながらですね、
はいはいはい、
好きです
そうなんです、
ホヤですか。
つまり先祖っていうのは自分の命の源ですから、それを遡るともう人間以前に行っちゃうんですね。
あ、なるほどなるほど。
そうするとだんだんこう遡るとこう原始生物になってくるわけです。つまりそういった生物から人間は長い年月をかけてできたということで、まあ、そこまでいきますね、まず、
はい、
ところがそれで終わりではなくて、このホヤを生んだ地球に行っちゃうんですよね、
うん、
つまり地球というものがある意味生物を育み生んでですね、でそこから生まれたという意味で先祖を遡ると地球に行っちゃうんですよ、
うん、
これすごくないですか。
そうですね。
ですからこう地球に遡った場合にですね、どうなるかというと、地球の五行って言いまして、木火土金水ってありますね、木とか水とか火とかですね、はい、あれが先祖だって分かるんです。
なるほど。
自分の先祖は実は地球であったと、また地球の五行であったと。次に分かることは、第1回目にあいうえおっていう言葉がありましたね、
はい、
それは地球の言葉だって言いましたけども、実は自分自身という存在があいうえおだってことが分かるんですね。つまりこの十日見エミタメという言葉を使うと、先祖をどんどんこう、まあ、感謝して先祖をこう成仏させていくんですけれども、それを徹底的にやっていくと結果的に自分もどんどんその先祖の高まった領域まで高まっていくんですね。そうしますとこうだんだんこう人間の先祖がいなくなると、超えちゃうと今度は地球になっちゃうんですね、
うん、
それで地球そのものが先祖であり、その言葉によって実は地球が癒されるんですね。でまた自分からその地球につながる先祖生命体が全部癒されるってことがありまして、天皇はそれをやってるわけです。
深 すぎます
ちょっと内容あれですかね。
いやいや、でも確かにそのなんていうんですか、いきなりそっちを言われると、うん、かなりこう飛んじゃうんですけど、想像しづらいんですけど、
はい、
一個一個その親から先祖上がっていったら確かにそうなるかなっていう、こう感じはしますね。
そうですね、今ちょっと極端な例を出しましたけど、あの要はそこまで持っていけるだけの言葉なんだっていうことを言ったわけです。
これなぜ十神恵みためっていう8文字なんですかね。
あのこれはですね、あの十神という言葉と恵みためっていうふうにあの2つのパートに分かれるんですね、
はい、
で十神というのは一つには十罪親の神といいまして、自分の先祖の中の最高神、つまり自分の先祖の中で必ず皆さんいるんですけども、神になった先祖っているんですよ。でその先祖のことを十罪親の神というんですが、要はあのその先祖に対して自分がまずはこう働きかける言葉なんですね、
うん、
なぜかというと十神っていうのは十罪親の神に対して、恵みためっていうのは微笑んでくださいっていう意味がありまして、これはあの転じてですね、あのもう感謝してるっていう意味を表すんですね。
なるほどなるほど、
それ私は感謝していますから微笑んでくださいっていう意味があって、それをその十神十罪親の神にあの伝えてるっていう言葉なんです。まず第一段階はですね、はい、ですからあのこの言葉によってあの十罪親の神という存在があのその言葉を聞いた場合にはこう自分にですね、あのその力を下ろしてくれるっていう側面があるわけですね。
なるほど。
ですからあの自分の両親とかおじいさんおばあさんがいた場合には、あのこの十神恵みためという言葉を唱えながら、まさにこの自分の両親おじいさんおばあさんが十罪親の神になるようにっていう願いがそこに入るんですね。
それは十神恵みためって言いながら想像するとってことですか、その両親とか。
そうです、あの最初は想像しますけども、もうその言葉自体がもうそうなってるので。
じゃあそのいろいろこう言うときに想像をちゃんとしてとかっていうわけでもないんですか。
でもなくてですね、あのもうその言葉自体にあのもう組み込まれているので、例えば十神恵みため、つまりあの十罪親の神という先祖の最高神に対して微笑んでくださいっていうことは、じゃあどうやったら微笑むかというと、当然私という存在、両親全部が十罪親の神になると余計微笑むわけですよ。なぜなら自分の子孫が神になるということを喜びますよね、もし本当の神であれば。だからその言葉というのは十神恵みためっていうことは、こう自分の両親を含む、まあ、おじいさんおばあさんとかですね、その五代の先祖なんですが、実際には、まあ、本にも詳しく書いてありますけども、その先祖をこう神にするっていう言葉でもあるってことですね。それはイメージではないですね。
それは口にちゃんと出して言わないとダメなんですか、音として。
あの心の中でもいいんですけども、あのやはり最初は口に出して言った方があのよりこう実感的に、
うん、
あのまあ、自分もこう自覚できますし、あのこう定着するっていう、
うん、
ただ心の中であの唱えるだけでも全然効果がありますし、
一応伝わってるってことなんですか、心の中で言っても。
そうです、
十罪親の神には伝わっていると。
あ、そうですね、これが第一段階です。
なるほど。
あくまでもですね、
はいはいはい、
で第二段階に行きますと、まあ、これは同時共時に起きるんですけれども、十神というのは一つには十罪親の神の意味がありますけども、もう一個の意味はですね、十の神って書くんですね、漢字で言うと。十の神、
はい、
でこの十の神というのが実はもう十罪親の神をさらに超えた神のことを意味していまして、でその十の神が何かというと、雨のめなかなしの神という、まあ、日本の神界の最高神がいますが、その神から天照大御神、月読、佐野といった十神、十の神ですね、 この神を意味してるわけなんですね。もっと言うと10の神と言っておきながら、神話に出てくる100の神が日本には存在するんですが、この全ての神に働きかける言葉でもあるわけです。なので十神ということは十つ妙な神でもあり、もう日本の全ての神って言ってるのと同じ意味があるんですね。
ちょっと言い方はあれですけど、本当に便利な言葉なんですね。
日本語ってのは本当にこう一つの言葉にあらゆる意味を持たせることができて、これは和歌とかね、いろいろこう何重にも意味を持たせるのと同じですが、逆に遠って言葉の中に、この十っていうのが入っていたり、あるいは遠いっていう感じで遠つ妙な神が入っていたり、さらにはこの十という中にそういった神々が入っているっていうですね、こう入れ子構造をですね作ることが日本語ではできまして、それによって十神見た目だけで、いわゆる先祖の最高神である十つ妙な神のみならず、日本の神話の神全部をですね味方につけることができると。ですからこれは言うなれば、本当にその言葉というのはもう全ての先祖を含む全ての神を自分がこうなんていうのか、つながってるんですよっていう、宣言でもあるんですよね。ですからその言葉が聞かないわけがないって言いますかね。
なるほど、ね、はい、これはすごいですね。
たったの8文字で、
ここまで意味が込められていて、そうするとありがとうっていうよりも全然こうパワフルというか、
もちろんそうですね。
そうですか。
ありがとうってことはもちろんこれはいい言葉には違いありませんけども、十神見た目ってのはもう全く別格だっていうふうにご理解いただきたいと言いますかね。他にいろんなこう生阿弥陀仏とかいろいろありますけども、どうしても意味が一つになっちゃうんですよね。
はい、
で十神見た目ってのは意味がもう多重にというか、ものすごいこう含みを持っていて、で誤解を恐れずに言うんであれば、全宇宙を含んでるっていう言葉なんですよ。例えばそこに入っているアマテラスオオミカミって言えばもう太陽ですよね。ダメの皆かなしの神っていうのが十神に入ってるんですが、これはもう銀河の中心太陽って言いまして、銀河の中心のブラックホールを意味するんですね。それまで全部この十神の言葉に入ってるわけです。
すごい。
無料でお話しいただくにはちょっと
深い話、
深い話、じゃあ多分ここでは言ってないけれど、もっとこう本にも書いてないけれど、もっとこう行く絵にも実はなんていうんですか、意味があるっていうことなんですかね。
ただ今申し上げた宇宙全部を含んでるっていうことをご理解いただければ、それ自体にも幾重の意味が入ってるじゃないですか。
なるほど。
宇宙のいろんなエネルギーが入ってるっていうことになりますし、でまた展示でですね、この十神見た目っていうのは宇宙全部に対して微笑んでくれって言ってることは、全宇宙を自分の味方にするっていうことですよね。ってことはこれが最強でないわけがないと言いますかね。
そうですね。それはもう十神絵見た目っていう言葉を発する、その後に何か発してもいいんですか。
通常払い言葉の中ではですね、十神絵見た目を3回言って、払いたまい清めたまうっていうんですけども、今回私がですねこうお伝えしたいのは、むしろ十神絵見た目のこの8文字の部分でありまして、と言いますのは天皇はこの言葉をですね40回唱えるんですね、1日に。これだけです。他のこう祝詞とか払い言葉は一切やらずに、この言葉だけ40回やるっていうことで、宇宙と一体化して宇宙を味方につけて、もう天皇にしかできない技をやるっていうのが、これから日本の隠されたですね天皇の御業の一つなんですね。
なるほどですね。そうすると、例えば本当にやりたいことがあるとか、思いがあること、夢があるとか、若い人であれば本当にこうなりたいっていう思いがあるとか、その時に、こうなりたいですっていうことを唱えるとか、夢に書くとか宣言するっていう、 だけではなくて、この十日目見た目っていうのをしっかりと言うと、
うんうんうん、はい、
その上で、うん、そういう夢とかも言ってもいいんですか。
あ、もちろんですね。あの十日目見た目という言葉だけで、あの払いの言葉になっているので、この言葉によって、あのいろんなこう人間のモヤモヤした感情とか、あの余計な思考がありますけども、あの消えちゃうんですね。でそういったあの余計なエネルギーが消えた後で自分の夢を語った方がより通りやすいに決まってますよね。ごちゃごちゃ思考しているところでやるよりも、透明なところから例えばなんとか大学合格とかね
それもいいんですか。
まあ、ありますけど、いやそれはもちろんあのですから何でも使っていいということがあるわけです。もう十日目見た目なので、あの全て OK 取ってるっていう前提なわけですね。
なるほどですね。
心が広い。
広いですね。でもこれいわゆる、まあ、悪用厳禁じゃないですけれども、悪いことに使う人もいたりもするかもしれないんですけど、それも使えないようになってたりするんですか。うん、
あのこの言葉の、まあ、ある種あの意味をしっかり理解していただければですね、使えないこともわかるんですよね。例えば悪いことをやった場合に、この全宇宙が喜びますかっていう問題があって、
うん、まあそうですね、
つまりあるいはその自分の先祖神がもし悪いことをやったら、え見た目って言っておきながら全く微笑んでくれませんよね。
確かにそうです。
ってことは微笑むような状態にむしろ自分が追い込まれますよね。あ、悪いことやってたらちゃんと清算するようなあの事態に持ってかれちゃいますしね。だって微笑みたいわけですから、うん、で微笑んでくれって言ってるわけですから、それはあの必ずそうなっちゃうっていう
ですって
世界平和への第一歩ですね。
いやそうですね、うん、なんかちょっと思ったんですけど、じゃあこう逆にこう考えると、うん、自分がじゃあ神になったとして、どう神を見た目の一部というか、
うんうん、
子孫が自分の息子とか、
うんうん、
ね、彼らが本当にそういう私利私欲なことを願ったら、やっぱり自分もそれはダメって思うじゃないですか、
はい、
まあ、そう考えるといいってことですよね。
逆に言うと、そうですね、だからその私利私欲を持ちながらうまくいくぞと思って子孫が10日目見た目って言った場合には、やはりこう全然笑ってらんないよこっちはってことで、あの叩きのめすっていうんですかねいうことに、まあ、
なるっていうんですかね、全てはお見通しというか、
うん、ええ、まあ、そういう考え方をするっていうことですね。
なるほどですね。まあ、そういった意味でこうやってね、広く公開してるっていうのもあると思うんですけど、
はい、
まあ、そういうことには使えないですよというかね、
うん、
いやでもこれはまたすごいです ね、
ねえ、しかももう簡単に覚えられるし、もうすぐに実践できますもん ね、
ね、
あのよくね、あの怪我した方とか、うん、その皮膚の病気のある方とか、まあ、いろんなこう、まあ、問題があった場合に十日目見た目って言って手をこう手でさすったりですね、うん、あの痛いところに当てるとそれが緩和するっていうことはよく起きますし、あるいはその十日目見た目という言葉でバリアを張ると魔が侵入しないっていうことが起きまして、例えばお部屋に結界を張ることができたり、車であれば安全運転ができるっていう、まあ、そういうこともあるわけです。
すごいですね。これでも本当にあのこうやって話を、まあ、本読むだけではなくて、こうやって大野さんの話を聞いてよりこう確信度も深まってくるじゃないですか、
うんうん、
その上でこう十日目見た目っていう言葉をこう発すると、
うんうん、
よりやっぱいいわけですか。
はい、そうですね、あの確信なる言葉の方がもう何倍も力持ちますので、うん、あの確信持つということは本当に自分の命とつながった言葉っていう意味がありまして、そうするともうよりこう力が強いわけですよね。
いやもう僕はこれ以上聞くことはないんですが、皆さんありますか。
いやもうこれ以上聞いちゃったらもう本の内容全部になっちゃいますよね。でも
いやでも本当にこれ以上は本当にもうないなと思いますし、うん、ね、これ以上は、まあ、あの引き続きまた、はい、私たちが、ね、これ皆さんダウンロードされた方には情報をお届けしていきますので、最新のものですね、どうかみ
見た目、
はい、十日目見た目、そして十日目こうとかね、うん、そういったところも今後お伝えをしていきたいなと思っておりますので、ぜひお見逃しなく見ていただきたいなというふうに思います。はい、あのまあ、よくいただく質問でもあるんですが、十日目見た目ってその南無阿弥陀仏とか南無法蓮華経とか、あるいは西洋でいうとホーポノポノとか、
うん、
ああいうのねありますけれども、それを 超えるというとあれですけど、
うん、
また違う次元の最強の言霊だと言えるんでしょうかね。
あ、もうそれはもう今申し上げた通りで、あの最強であるがゆえに今までこう私たちの元まで降りてこなかった言葉でもありますので、全くやっぱ次元が違うっていう感じではありますね。
うーん、これだけでいいということですね。
うんうん、
でももうお話を聞くと本当になんか納得というか、
うん、
いうことがしますし、はい、まあ、皆さんにも伝わったんじゃないかなと思います。では最後、まあ、小野さんから、今回ご縁のあった方々に最後メッセージいただけますか。
はい、あの、まあ、今回まずあのご縁があって大変嬉しく思っております。で、まあ、これまでいろんなこう、まあ、テクニックとか言葉とかあったと思いますけれども、あのこの十日目エミタメはですね、あのもう確実と言いますかね、あのもう効果がないということがない言葉なんですね。でただまあ一方でこう埋もれていただけっていうことがありまして、ですからあの今回この言葉をまあ世に解禁する以上はですね、あのもう一人でも多くの方々にも使っていただきたいという気持ちがありまして、で皆さんもしこれでいろんなこう、まあ、効果というかあの体験があれば、それをまたこう広めていただきたいっていうふうに考えているわけです。つまりあの本当に広まって日本が豊かになるということがまず最初の目的でありまして、で次にこう世界全体が豊かになって、またあのこの地球全体銀河系全体っていうふうにですね、あのこの豊かさの輪を広げていきたいというのが今回の一番の目的なんですね。ですからそういったあのもうこれ確実に成果出るとしか言いようがないのですけれども、あのまずは使ってみないと分かりませんので、実際にこう皆さんあの場面場面でですね、あの、まあ、本に書いてある内容に従ってあの実際にこうやってみていただきたいと、またそれをこういいことがあれば伝えていただきたいというふうにあの思っております。
はい、ありがとうございます。ということで、
はい、
本当にシンプルで、最強の言霊になりますので、ぜひ、僕も使います。南さんも、
はい、
使いますよね。
使います、はい、今日から早速、
今日から早速ということで、はい、ぜひ、多くの人にね、まあ、広めてね、言っていただければなと思います。
はい、
はい、ということで、大野さん、南さん、
はい、
ご視聴の皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。